皆様、こんにちは。いかがお過ごしですか？山地博史です。この時間は、安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して、聖書に書かれている真理をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。セブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会が、毎週聖書の学びの時間に使用している、この安息日学校聖書研究ガイドのテキストは、世界中の言葉に翻訳され出版されています。今日はテキストダニエル書の第12課、北と南から麗しの知恵というテーマで学んでいきます。まず最初に今週の暗証聖句をお読みします。これらの指導者の何人かが倒されるのは、終わりの時に備えて練り清められ純白にされるためである。まだ時は来ていない。ダニエル11-35新共同訳。今週の聖書研究ガイドの学びでは、主にダニエル書11章を学びます。このダニエル書11章をまだ読んでおられない方は、まずダニエル書11章をお読みいただきたいと思います。おそらくこのダニエル書11章をお読みになって、書かれていることの意味がすぐにわかったという人はおられないのではないかと思います。というのは、この部分はダニエル書10章から始まる幻の続きの部分だからです。この幻はダニエル書に書かれている最後の幻です。皆さんもすでに学んでこられたように、このダニエル書には夢や幻がたくさん出てきます。皆さんも夢を見ることがあると思いますが、夢というものは現実ではありません。ですから、私たちは夢の中では空を飛ぶことができたり、海の上を走ったりすることもできるのです。幻も同じように現実ではありません。よくわからない、現実にはありえないようなものがたくさん出てきます。ダニエル書の幻では、幸いそのような非現実的なものが出てきたときに、その意味を説明してくれる存在が現れています。ダニエル書11章は、そのような幻の中で受けた説明の部分にあたると考えられます。幻の説明ではあるのですが、それでも分かりにくいですよね。日本語で書かれているんですけれども、なんだかまるで外国語を読んでいるような難解な感じがします。一つ一つの文章としては分かるのですが、その文章が何を言っているのか、誰のことを、どういう内容を説明しているのか、そういう具体的なことを明瞭に理解するのが難しい感じがします。過去の歴史について説明している文章であれば、何年何月何日、どこどこの国の王様が軍隊を率いて、どこどこの王様とどこどこの場所で戦って勝利したというふうに、具体的なことがはっきりとわかります。でも、これから先に起こることについての予言的な幻の説明ですから、確かに文章として表現するときに、形容詞的な表現が多くなるのも仕方がないのかもしれません。全部が実名で書かれていたらすごくわかりやすいのですが、曖昧な表現というか形容詞的な表現、つまりはっきりとこれはこのことだと断定しにくいような表現で説明されている部分がいくつか出てくるので、いろいろな解釈が生まれてきてしまう可能性があります。例えば、ダニエル書11章の中に何度も出てくる、南の王と北の王という表現があります。南の王について言えば、南というのはどのぐらい南の場所のことなのでしょうか。また、ここに書かれている南の王が出てくるのは、どの時代のことなんでしょうか。説明の中に出てくる南の王は全部同じ時代の一人の王様、あるいは一つの王国のことなのでしょうか。また、麗しの地とはどこのことを指しているのか。 また契約の君とは誰のことなのか。幻の説明ではあるのですが、それでもはっきりとこれはこのことと断定できないような形容詞的な表現の説明がたくさん出てきます。このようなことも影響しているのだと思いますが、このダニエル書11章をめぐる解釈は、聖書を専門に学ぶ学者や研究者たちの間でも、それぞれの立場から様々な解釈がなされています。私たちがこのような難しい、わかりにくい予言的な聖句に出会うときに、覚えておきたい言葉があります。新約聖書ペトロの手紙に1章19節から21節です。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火としてどうかこの予言の言葉に留意していてください。何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。聖書の予言の言葉は、聖霊によって導かれて書かれた言葉です。ですから、自分勝手な解釈をしないようにしましょう。聖霊の神様の導きを祈りつつ、謙遜な心で学びましょう。聖句と聖句を比較して、矛盾のない解釈だという確信が与えられるまで調べましょう。例えば、ダニエル書11章に出てくる言葉で、ダニエル書の1章から10章までに同じような表現が出てこないか調べてみましょう。11章の3節や28節や36節に、欲しいままに行動するとか、欲しいままに振る舞うという表現が出てきますが、似たような表現が8章の中にも出てきます。他にも、聖女を汚すとか、日ごとの供え物を廃止するとか、憎むべき後輩をもたらすとか、おごり高ぶるとか、これまでの章の中で聞いたような表現がいくつか出てきます。そうした似たような表現が出てくる聖句と、その前後に書かれていることを読んで比較してみましょう。今週のテーマにも書かれているように、ダニエル書11章は、ダニエル書のこれまでの章に出てきた予言の概略と全体的に並行しています。ですから、これらの章を比べながら調べてみることで、全体像が見えてくるかもしれません。この安息日学校聖書研究ガイドの解説を私が担当するときには、いつもでしたら何ページ、何曜日のところを見ていきましょう。というふうに1ページずつ、今週の日ごとの学びのポイントを挙げていくのですが、今週はそのような解説はいたしません。というのは、今週の安息日学校聖書研究ガイドの本文は全部そのまま読んでいただきたいと思ったからです。でもその前にぜひご自分でダニエル書11章を、前に出てきた章と比べながら読んでみてください。その上でガイドの本文を読んでみてください。このビデオを収録している現在、新型コロナウイルスの感染拡大のために、日本全国のいくつかの教会が安息日学校や礼拝をするために、教会にみんなで安息日で集まることを自粛することを決めています。もしかしたら3月21日の安息日に、ご自宅でこのビデオを見ながら、安息日学校聖書研究ガイドの学びをなさっておられる方もおられるかもしれません。そのような方々は、今日はご自分のペースでたっぷり時間をかけてダニエル書11章を学ばれてはいかがでしょうか。それでは最後に今週学んだ聖書の言葉と関連して 2つの質問をしますので、少し時間をとって皆さんで考えたり、数人で話し合ってみてください。1、神様はなぜ当時のペルシャの地域で起こる戦いの詳細を前もって予言なさったのでしょうか。そしてそのことは今の私たちにとってどのような意味があるのでしょうか。2、ダニエル11-27-29-35では、終わりの時、時が来る、定まった時という言葉が用いられています。この言葉は、神が歴史を支配しておられることについて、改めてどのようなことを教えていますか？ぜひ皆さんで考えて話し合ってみてください。それでは来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。